今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の三章一節から二十節までです。第二列王記三章一節から20節、はじめに3節までをお読みいたします。ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、この朝も私たちに必要な御言葉をお語りください。私たちがあなたの御前にこの朝、まだ人々が目を覚めやらぬこの朝に、あなたの御前に出て一日の始まりを捧げ、そして御言葉によって始めようとしている一人一人です。どうぞあなたが豊かに報いてくださり、そして私たちがともどもあなたの命に豊かに預かって幸いを得て、勝ち得て余りあるものでありますように。今語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。すべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。第二列王記のところに入って、預言者エリアからエリシャに、イスラエルの預言者の、主人公はバトンタッチしました。エリアはたくさんの多くの、戦いをしてきました、ね、霊的な戦い、当時の不信仰な世界に対しての、イスラエルの神主の御名における戦いですね。人々はそれでも、イスラエルの北イスラエル王国の人々はそれでも主に立ち返らないということを続けておりました。でそれで、エリシャに、預言者の、トップの代が移ったんですけども、でエリシャ、彼は非常に多くの奇跡を行います。で前回のところでは、エリアの霊がエリシャに下ったということで、人々預言者の友らたちはエリシャをこの預言者たちの長にしたんですけども、でエリシャは早速いくつかの、印を行いました。でそれで、今日のこの第3章はですね、王たちに対して、ね、もうイスラエルの王ばかりでなく南ユダ王国の王もまた、エドムの王も、ね、3人の王ともどもがもうこのエリシャには本当に誠に主の霊が宿っている、誠に主の預言者としての、ね、役割を、彼が果たしている、そのことを垣間見る出来事が起こります。で神様はそのためにですね、というよりもエリシャのためというよりもイスラエルに神がおられる、この神は誠の神であり、どの神々よりもはるかに優れて高いお方であるということを、ね、人々に知らせるためですね、預言者が持ち上がられるのではなく、むしろ預言者に御言葉を与えてくださる神様が、ね、高められるということ、これをこそ皆さんは知るべきです。で、このアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となった、ね、一章の方ではですね、アハブの子の、アハズヤが、ね、王になって2年間王だったんですけども、しかし彼は、そのエリアの時に、死にました。でそれで、その彼には子供がいなかったの で彼の兄弟 ね、同じ父親、アハブ王が父親です。そのアハブとイゼベルの間から生まれた、ね、そのヨラムがサマリアで王になりました。で彼は、主の命の前に悪を行った王でした、ね、北イスラエル王国はみんな、こぞってこのネバテの子ヤロブアムの罪を犯した、ね、3節なんですけども、要するにヤロブの、ネバテの子ヤロブアム、彼は、北イスラエル王国に金の格子像を作って、ね、これが、ね、神である、ね、これに、モーデればイスラエルの神に、モーデたことになるんだ、ね、勝手にそのような定めを作って、でそれで金の格子ですね、イスラエルの神主の御名を用いても所詮偶像崇拝です。主の皆を用いておきながら偶像崇拝するということは確かにあります、ね、心の中では主の皆を唱えておきながら、でも心は主に対して全く心が向いていない、ね、そういう状況ですね。でアハブの子ユラム、ね、彼も同じでした。彼は、ね、父バールの、作った、ね、バールの石の柱を取り除いた、あるんですけども、けれども結局心の中は偶像礼拝、ね、主に対しては向いておりませんでした。でその時、一章の方でも見たんですけども、4節、モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭と子羊10万頭分の羊毛とをイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬとモアブの王はイスラエルの王に背いた。一章一節の方にも書いてありましたけれども、モアブの王がそれまで北イスラエル王国に貢ぎ物を納めていたんですが、しかしアハブが死んだタイミングで背きました。納めなくなりました。で6節から、そこでヨラム王は直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨシャパテに使いをやっていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです、ね。ヨシャパテをいい王様なんですけども、しかしですね、このヨラムの、父アハブ王にも同じようなことをして、アハブ王と、ね、一緒に戦いに出てき、そして、ね、もう全く同じことをヨシャパテ、ね、アハブ王と同じことをヨラムにも言っております、ね、行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです、ね、同じようなものではありません、ね、イスラエルの北イスラエル王国の、状況と南ユダ王国、ね、南ユダ王国はヨシャパテ王は、もうイスラエルの神である主にしっかりと仕えている王様であって、ね、北イスラエル王国と南ユダ王国、ね、同じようなものではないんですけど、しかし同じようなものですって、ね、告白してしまうんですね。唇から発してしまいます。でそれでヨシャパテ王、ね、この時も災いな、ね、ちょっとした困難な目に遭うことになってしまいます。私たちはですね、悪いものと、ね、良いものと、ね、一緒になるようなことあってはなりません。ヨシャパテ王は、ね、このかつてアハブ王が生きていた時にひどい目に遭ったはずです、でもそれでも懲りずに、ね、ヨシャパテ王またこの、そのアハブの子ヨラムと一緒に、ね、戦いに出て、ね、このヨラムもうそれまで不信仰なことばっかりしてきて、でそれで父アハブが死んだと同時に、ね、モアブにも裏切られて、でそれでそのモアブに戦いを仕掛ける、そのような悪人同士の戦いに、ね、助けに加担しに行く、ね、そのようなことをしてしまいます。 ヨシャパテオは、ね、警告を受けていたはずです、ね、第二歴代史の19章のところに、ね、おいて第二歴代史の18章あたりからですね、ヨシャパテオについての詳しい歴史が書いてあるんですけども、第二歴代史の19章の、1節から3節のところで、ね、ヨシャパテオはアハブ王のところに戦いに出て、もう散々な目で帰ってきた時に、預言者からこの、戒めを受けてるんですね。第二歴代史19章1節から、ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰り、エルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきて、ヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか？あなたは死を憎む者たちを愛して良いのでしょうか？これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を覗き去り、心を定めて常に神を求めてこられました。これを、アハブ王と戦って散々な目に遭って帰ってきた時に、ね、このようなことをヨシャパテを受けたんですけども、ね、悪者を助けるべきでしょうか、ね、クリスチャンが、ね、皆さん神の民が悪者を助けて、その悪者が助かったことによって、もっとその悪者が悪を増え広がらせるということになると、そのクリスチャンは悪に加担したことになってしまいます。で、悪者を助けるべきでしょうか？あなたは死を憎む者たちを愛して良いのでしょうか？で、これによってあなたの上に災い、主の前から怒りが下ります。ね、主の前から、ね、怒りが下る。で、それでヨシャパテオはあの20章の、ね、モアブ人とアモン人の、またセール山の、その、3つの軍隊の連合軍によって、ね、襲われてしまうんですね。もっともその20章においてはヨシャパテオは信仰を奮い立たせて、ね、結局勝利して分取りを、大いなる分取りをしたんですけども、けれども、ね、ヨシャパテオどうも悪に加担してしまうという弱さが彼の生涯の中にあったようです。けれども、ね、ヨシャパテは都度、主から主に立ち返って、ね、もうその危機を乗り越えるということがいくたびかありました。ヨシャパテは、ね、悪に加担していなければ、もっと、ね、平穏な、もっと栄えた一生を過ごした でしょうけれども、でも悪に加担してしまうという弱さが彼には あったようです。で、第二列王記の方に戻りまして、で、それで、ね、ヨシャパテオはこのアハブの子ヨラムにも、ね、一緒に行って戦うことにしてしまいました。第二列王記の3章の8節で、そして言った。私たちはどの道を登っていきましょうか？するとヨラムはエドムの荒野の道をと答えた、ね、モアブの土地に戦いを仕掛けに行きます、ね、モアブは、視界の、東側の、地域にあたりますから、ですから、ね、イスラエルの方から、また、ね、南ユダ王国の方から、モアブに攻めていくとするならば、ね、視界の北の方を回るルートと南側を回るルートがあるんです、ね、まあ、北の側を回るルートの方が近いと思えるんですけども、しかし、この、ヨラムは南側のルートを取ろう、ね、エドムの荒野の道を、その道を選びました、というのは、このヨラム、ヨシャパテ王のみならず、このエドムの王の、力も借りるためですね。で、そのために、南側のルートを、エドムの荒野の道を答えます。で、9節。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営の者と後についてくる家畜のための水がなくなった。それでイスラエルの王は、ああ、主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだと言った、ね、ヨラム、3人の王を引き連れて、ね、大軍勢を連れて、で、 南側のルートをたどって、それでしかし そうして7日間回り道をしたゆえに、陣営の中にから水が、尽きてしまったんですね。でそれで、もう本当に無計画、もう人数を引き連れていけばいい、でも本当にダラダラと、行軍を進めて、でそれで、水を尽きてしまって、もう戦う前からすでに命の危険がこの大軍勢の中に、差し迫ってしまった。でそれで、ヨラムは不信仰告白をするんですね。中節で、イスラエルの王は、主が、ここ太文字の主が使われておりますから、主エホバ、イスラエルの神主、主がこの三人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだ、そういうふうに不信仰な告白をします。もう唇から言う言葉には、皆さん気をつけるべきです。ヨシャパテといい、またこの、ユラムといい、不信仰な言葉を唇から発してしまって、それでもう自分の身に災いを招いてしまってもしょうがない、そういう状況にあるんですけども、3人の王、北イスラエル王国、南ユダ王国、また、エドム、この3人の王全部こぞってモアブの手に渡すために、イスラエルの神主が、この3人の王を召されたのだ、呼び出されたのだ、イスラエルの神主が、そんな人を滅ぼすために、神の民を滅ぼすために、人を召すようなことはありません。まあ、最もこの中で唯一、信仰を持っているのはヨシャパテオだけだったんですけど、でヨシャパテオはですね、このヨラムの不信仰告白に対して、言います。11節、ヨシャパテオは言った。ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えて言った。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下っていった。アメン。もうこの悪い王たちの中において、ヨシャパテは、主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか、ここでエホバなる主に伺いを立てましょう、ヨシャパテは提案します。ヨラムは、主エホバが、災いを自分たちに悪いことをする王だ、そんな不信仰な告白をするんですが、しかしヨシャパテはまず主の預言者、主に御心を伺いましょう、主は一体どういうことを言っておられるのか、これ大事なことですね。一見自分に災いが下ったような、感じがします。その時あたかも神さんが自分に対して悪いことをばかりするものだ、そういうですね、不信仰告白をするものは確かにおります、神が生きてるんだったらなんでこんなことが起こるんだろうか、そういうことを、よく聞く言葉であるんですけども、しかしその本人自身が果たして主に伺ってからそんなことを言ってるのかどうか、まず主に伺いを立てて、言葉には何て書いてあるのか、それを、伺いを立てるべきです。なんで神がいるんだったらこんなひどい目に遭うか、いや神さんは理由もなくそんな災いを起こされるお方ではありません、聖書を見ればはっきりともう初めから終わりまで見てもう本当にそうです。主はむしろ憐れみ深いお方です。主に立ち返らされるために自分が蒔いた種の罪の刈り取り、災い、であるにもかかわらずそれを益として用いて本当に主に立ち返らせてその人を命に帰らせる、そのことをなさるお方が、主なんですけども、ここで、ヨラムは変な、ところで、主の御名を、持ち出してもう自分の蒔いた種ですね、自分の好き勝手に軍を動員して、王たちを集めて、でも計画性がなくて、水を尽きてしまってもう戦う前からこんな危機的な状況に陥らせてしまう、でそれに対してヨシャパテはまず主の御心を求める預言者、主の預言者はいないのですか、主の御心を伺ってみましょう、主はどう仰せられるのか、主の御言葉には何と書いてあるのか、それこそ求めるべきなんです。でするとイスラエルの王の家来の一人が、 こうね、イスラエルの王の家来の一人がなんですね。イスラエルの王ヨラムがではないんです、ね、ヨラムは主に対して不信仰告白をしたけれども、ね、イスラエルの家来の一人にエリシャを知っている人がいたんですね。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。要するにエリアのしもべであったものですね。ヨシャパテが主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王と会う、ね、彼のところに下っていきます。このヨシャパテの提案、それからヨシャパテの言葉によって、この3人の王は主の預言者エリシャのところに向かっていきます。で13節から、エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。それとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。ここでも、ね、エリシャの前でも主の御前において不信仰告白をして、ね、主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから、ね、もうモアブを自分たちの手に入れるために、ね、出かけていったんですけども、自分たちの計画性のなさ、また不信仰さ、そのゆえの災い、ね、もう自分の手で撒いた種の刈り取り、ね、それを主のせいにして、ね、主がこの3人のを召されたのモアブの手に渡すためだから、ね、そんなことを言ってエリシャのところに来ました。もう本当になんで、ね、このヨラムが何のためにエリシャの前に来たのかもうわからないですね。エリシャの側 もう本当にもう嫌々ながら、もう、ね、あな北イスラエル王国の、ね、そのヨラムが来た、あなたの父アハブが、ね、バール、また、ね、アシラの預言者400人と450人抱えていたでしょう、ね、イゼベルがお抱えでたんだでしょう、ね、そちらに伺えばいいでしょう、ね、そういうふうに、ね、エリシャは答えるんですけども、ではですね、14節、エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。要するにヨシャパテがいるゆえにエリシャは、まあ、動くんですね。ヨシャパテ、もうヨシャパテをもう一度同じミスをしております。2回目、ね、同じミスをしました。すなわち悪いものと一緒に出て行って、悪いものを助けて、悪いものの欲望を満たす、ね、ために助ける、そういうことをしたんですけど、でもヨシャパテに憐れみが注がれていたんですね。この3人の王の中においてヨシャパテがいたからこそエリシャは動きました。予言をすることをしました。ヨシャパテがいるからこそこの戦いは、ね、主が、ね、働かれる分があるんですね。ヨシャパテ、この不信仰告白をする中においても唯一、ね、主の預言者はいないのですか、主に伺いを立てましょう、ね、主を恐れ敬う気持ち、主に伺うことを、それを進めて、ね、不信仰な者たちにはっきりとイスラエルの神である主にまず伺いましょうと、そういうふうに進めて、この二人の残り二人の王を動かして、そういう信仰があったから主の分が働いたんです。このヨシャパテのために、でエリシャはユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。で15節、しかし今盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう仰せられる。この谷に溝を掘れ、溝を掘れ。主がこう仰せられるからだ。風も見ず大雨も見ないのに、この谷には水があふれる。 あなた方も、あなた方の家畜も獣もこれを飲む。アメン。でエリシャで盾ごとを引く者を連れてきました。音楽と主の霊の働き、それは非常に密接な関わりがあるって、去年ダビデの学びのところで、ね見ましたね。ダビデは盾ごとを奏でてサウル王の、ね、悪霊を追い出す、ね、その、務めをしておりましたけれども、ですからエリシャもこの時、もうこの不信仰な 王たち、しかしヨシャパテがその中にいるゆえに、もうこの盾ごとを奏でる者を連れてこさせて、そして、主の言葉を語りました。で主は仰せられます、この谷に溝を掘れ、溝、要するに水が通る道ですね、水が通る道を掘りなさい。なぜなら、大雨も見ないのに風も見ないのにこの谷には水が溢れる。でそれであなた方はこれを飲む。これからそのようになる。でそればかりではないんです。18節から、これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。アメン。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。アメン。こうしてこの三人の王たちは救われました。何のゆえか、ヨシャパテオがいたゆえですね。そして何のためにこの、不信仰な王たちにこの奇跡を起こされたか、それは彼らが知るためです。イスラエルの神主は誠に生きておられる力強いお方、命を救ってくださるお方、信仰ある者に対してはこのように、成してくださる、そのようなお方です。しかし不信仰な者に対しては働かない。ただ、この大勢いる、不信仰な王と、またその家来たち、またその兵隊たち、その中において唯一ヨシャパテ王が、またヨシャパテ王と一緒にいた、南ユダ王国の兵士たちがいたゆえに水が与えられて、そして勝利が、これから後に与えられていくんです。これ全部誠にイスラエルの神主が生きておられる力強いお方、恵み深いお方、主に立ち返るならば主は豊かに憐れんでくださるお方であることを示すためです。で、これエリアの時代からもずっとそうでしたね。アハブ王の時代からもずっと神様は不信仰な北イスラエル王国に対して何度も憐れみの印を示しました。大きな印、エリアが、天から火を下す印を見せても、それでもなお北イスラエル王国、イゼベルもともとも全く悔い改めないどころか、もっと心固くなにして、それでもっと災いをもたらすものになってしまった。それでもカヤさんはこの北イスラエル王国をなお見捨てないで、なおこのような憐れみを施してくださった。もう人々ははっきりと主に立ち返るべきでしたね。主が素晴らしい王になることをしてくださったのを見たならば、本当に主に立ち返るべきなんですけれども、それでもなお自分の道を曲げないで行くならば、災いがその人に下ってしまいます。こうして、彼らは、水がなくなって、それで飢え乾いて死んでしまうようなことはなくなりました。主は憐れみ深いお方です。この、大勢いる、不義な者たちの中に義人がいるならば、主はそれを助けてくださいます。冒頭で創世記の、アブラハムの、その主に対する取りなし、ソドムゴモラに対する取りなしの祈りを、見ました。それは創世記の19章、18章ですね。18章のところなんですけども、アブラハムが、主と共に歩んでいると、主はアブラハムに、これから ソドム・ゴモラの様子を見に行く。でもし、この人々が悪いようであるならば滅ぼす、ね、そのことを言ってたんですけども、しかしアブラハムは主に足りなすんですね。ソドムの中においてもゴモラの中においても、もし義人が50人いるならば、主よ、あなたはこのソドム・ゴモラを、その50人を、ね、滅ぼされるのですか、悪者と一緒に義人が同じ目に遭うんでしょうか、そんなことは決してありません。主はその取りなしに取りなされて、ね、そのソドムを滅ぼす前、ね、その50人のゆえに、ね、言います。アブラハムは、ね、じゃあ40人はどうですか、30人ではどうですか、ね、そのに食い下がって、じゃあ10人はどうですか、ソドムの中に10人義人がいるならば、そのソドムを滅ぼされますか。主は滅ぼすまいと、憐れみ深いんですね。義人がその中にいるならば、ソドム全体を、ね、滅ぼすまいと言われるんです。でもソドムは滅ぼされてしまいました。いなかったんです、10人も。そしてわずか残った、ね、ロト、ね、新約聖書では義人ロトと書いてあります、ね、もう本当に信仰がしなえて悪い方に加担して、でもそれでも彼らの心の中にほんのちょっとでも主を恐れう病う気持ちがあった。だから主はそのロトを救い出して、そしてソドム全体を滅ぼされました。主は確かに憐れみ深いお方です。そして義人を悪者と一緒に滅ぼすようなことをされない主です。取りなしが必要です。この日本の中において皆さんは義人として、ね、この日本のために本当に災いに次ぐ災いが、ね、のそのことをしております、ね、本当に安倍首相のしていることを見ると、なんでこの日本の国をどうしてそこまで不幸に、ね、陥れるような戦争に、ね、加担するようなことを、また、ね、本当に海外にお金をばらまいて、なんで日本国に必要なところにお金回さない、そういうところは確かにあるかもしれませんけど、皆さんがですね、義人として祈ること、これが必要です。そしてこの国に救いをもたらすことが、ね、主の御心です。なぜなら主は悪人が滅ぶことを望まれないからです。悪人が悔い改めて主に立ち返ることを、それを主は望まれます。どうか皆さん、この国の中において義人として、そして主に取りなし祈って、また不信仰な世代に対しては、ね、主に伺うということを進めて、ね、ヨシャポテ王のように皆さんが主に立ち返ることを進めて、そしてこの日本、この邪悪な世代、それに対して皆さんが、ね、救いをもたらすものとして用いられるものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今この時代の中において私たちも義人として、また取りなし祈る者として、そして人々に主あなたに立ち返らせる、その言葉を伝える者として、主よ、私たちをこの時代に置いてくださいましたことを覚えます。私たちがその働きをなすことができますように、そして今から一人一人それぞれ祈る、その取りなしの祈りにあなたが聞いてくださいますことを感謝いたします。私たちもアブラハムが取りなしたように、またヨシャパテ王がエホバを邪悪な者たちに勧めたように、そして本当にエリシャが義人のゆえに主のその御言葉を取り継いだように、本当に私たちもこの時代の中において清い正しい信仰者として、主をあなたに用いられるものでありますように、そして多くの人々を命を救い出すものでありますように、イエスをどうぞ助けてください。どうかこの時代を助けてください。この国を助けてください。そして私たちがそのために働き、あなたのミニストリーをこの時代の中で、国の中で展開していくことができますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちはしっかりとあなたからこの戒めを受けるべきです。私たちの目に映る良い友達が果たして主が良しとされているかどうかということです。 主よ、私たち自身が自分と仲がいいということ、自分に介しないものということで、その人を私たちのこの目でいい人として定めてしまうと、神の御前において罪を犯す者を主を助ける羽目になってしまいます。私たちに悪いことをしていないからつって、主にあってその人がいい人かどうかというのは果たして違うことです。だから主よ、日頃私たち自身が自分に介しないものであっても、その人自身が神に逆らう人であるならば、その人と主よ私たちがたもとを共にして、そして主に逆らうようなその働きをする羽目になることがないように、主を気をつけなければならないことを、今日もあなたがこの場面を通して私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。ついつい私たちは自分に優しい人をいい人として仕分けてしまいがちなものです。でも主よ、あなたの御前において邪悪なものであるならば、私たちにとっても邪悪なものであり、災いをもたらすものです。だから主よ、このヨシアバデ王が2回にもわたってこの罠に陥ってしまったその訳は、普段から仲がいいということ、それが彼を本当にいつも策略にかけるそのきっかけになっていることをしっかりと覚えるべきです。だから主よ、普段私たちが良い付き合いをする人たちを、その人の中に果たして主がいるかどうかということと、その人がイエス様に会ってやってはいけないことを企んでいる人かどうかということも、私たちはしっかりとそれを見分けて、そして付き合うべき人、そして付き合ってはいけない人をしっかりと見分けていきたいと思います。じゃないと、ヨシャバで孤独、私たちは悪人の災いに私たち自身も預かってしまうからです。私たちの人間関係、それを主よ、あなたが本当に解決できるその方法を与えてください。私たちの信仰の先祖アブラハムは、本当親戚父の家を離れなさいということを主に仰せられ、大胆に主よ、それを実行しました。人との関わり、それをずっともってして、あなたとの関わりを本当に密にしていくことはできないからです。だから主よ、あなたは私たち一人一人にあなた自身との密な関係を築いていくとき、あなたは人物ことを離れなさいと言います。主よ、私たちが人物ことをあなたと密に歩んでいくために、大胆に離れることができるアブラハムの信仰を、あなたが私たちに与えてください。日頃からの仲がいいからつって、主を悪に加担することがありませんように、イエス様、あなたが私たちを指導してください。聖霊によって今日朝もこの御言葉を通して、私たち一人一人が孤独孤独養われて、そして主よ、キリストにあるこの付き合いがどのようなものであるかを教えてくださったことを心から感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が、イエス様の名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日一日でありますように。そのために起こされているクリスチャンの一人一人、働き人の一人一人、教会全体が一貫となって、このイエスキリストを届ける働きに注視していくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルの救いのために祈りましょう。彼らが救われて、来るべきイエス・キリストの道を整えて、主を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルが救われて、そして主にある務め、世界の平和のために、主演諸国の平和のために祈る祭司の国となられますように、今日も祈りましょう。アメリカ、ヨーロッパのために祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパの国々が主イエスキリストにあって祝福されますように。そしてアメリカ、ヨーロッパの国が主イエスキリストにあって繁栄されますように。イエスキリストの皆と実証と命と栄光によって盛んになり、この時代において彼らの あらゆることが祝福され守られて主の皆が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。彼らは十分その祝福を受けるに値する民族です。私たちの救いのために彼らはイエス・キリストを携えて私たちの国に来てくださり、そしてイエス様を伝えてくださいました。彼らが私たちにもたらしたこの祝福は本当に限りないものです。それゆえ彼らは今世紀において主にあって報われ祝福されることは当然なことでしょう。恩を受けた私たちが主に祈ることによって彼らがその幸いに預かることができますように、今日も祈っていきたいと思います。私たちの父母を救う福音を届けてくださった国々です。私たちの救いのために福音を届けてくださり、そして私たちの子供たちがその福音のゆえに今救われつつある働きをしてくださった国々です。アメリカ、ヨーロッパは本当に政治経済の面においても信仰の面においても大いに主にあって報われ祝福され、今世紀においてまた主の皆を褒めたたえる栄光に預かることができますように、今日も祈っていきたいと思います。特にアメリカが新しく立ち上がりました。主の御心があってアメリカが新しく立ち上がったことを感謝いたします。トランプというこのてこぼこな人、そして本当に人々が大統領候補者として出た時、一番大統領候補者としてふさわしくないと言われていた人が、結局イエス様の予言通りアメリカの大統領になりました。人の目に映る立派さ、それと人の目に映らないわずかばかりのその本当に立派なところというのがあります。神は表だったその立派さということより、表立っていなくても隠れたところにあって神の御心にかなったそのところがある人を主は大好きです。トランプはめちゃくちゃな言葉の使い、そしてめちゃくちゃな生活を知っているかのように見えて、でも彼の子育てを見ると本当にしっかりその子育てがなされているところが見届けられます。主はあらゆる立派な人の中からトランプをアメリカの大統領にしました。大統領選挙のその直前まで相手だったヒラリー候補は 90%何のその支持率があると発表され、彼は 5%、6% とかの支持率しかない、もうこれはもう絶対にヒラリーの勝ちというおよその全部の予想されたところでしたが、でも人の予想するところと違って神の予想された予言してくださったこのトランプ氏がアメリカの大統領になりました。これらのことを通して私たちが知るべきことは、本当にてこぼこで至らないそういう私たちであっても、主が私たちを用いようとするときに自分自身を引きずり下ろして、そして主に仕えようとするその心があるならば、主はその用いようとするその場所まで私たちを引き上げてくださることができるお方だということです。トランプ氏は本当に他の候補者が持っていない聖書を手にする個人の自分の本当にこの周りを彼は持っていました。だから私たち自身は誰と加勢するかということに、私たち自身が加勢するところも本当に模範の回答がここに出ているわけなんです。聖書を手にして主に伺いを立てる人たちを私たちは本当にイエス様にあって親しくするべきです。主にある真実を貫く人たちが私たちの周りにいるならば、その人たちと力を合わせるべきです。トランプは良い信仰者を本当に自分の周りにたくさん信頼して、そして集めることによって、他の候補者たちがしなかったただ一つのその戦略、神にある戦略、それを彼自身が守り行うことによって、あのアメリカの大統領になることができました。いよいよ彼がアメリカの大統領として正式に座につきます。イエス様にあって彼自身のてこぼこだった言葉、そして行い、そのすべてがまだ整えられて、そしてその大統領の座につくことができますように、古き良き時代主の皆を恐れ敬い主に仕えていたその ピューリタン精神、その精神に基づいてこの国を再びイエス様の御前において引き上げることができる大統領として主の皆が崇められますように、これから祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。アメリカが模範になれば世界は少しは変わります。なぜかと言いますと、アメリカの流行りは世界で流行ってしまうからです。ぜひトランプを通して、まだ5人のその参謀たちを通して、アメリカがあらゆる面において模範を示すようになり、そしてその影響力がまだ世界に及ぶことができますように、今日も祈っていきたいと思います。今日も私たち自身は私たちの国のために祈りましょう。この日本がイエス・キリストにあって守られますように。この日本がイエス・キリストにあって世界の模範を示すことができますように。アジア諸国のために貢献をし、そして束ねて、そして主の皆を褒めたたえることができますように。日本、また中国、韓国がイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって一丸とされて、このアジアの時代の幕開けをすることができますように、今日も祈っていきたいと思います。支配する関係ではなく、使い合う関係、そしてイエス・キリストにあって本当に支え合う関係、導き合う関係、分かち合う関係、この美しさを持ってアジアの時代の幕開けをすることに、本当に先頭に立つこの日本でありますように、また中国韓国であられますように、今日も祈りましょう。そして隣の国の韓国、今本当に大変な状況の中にあります。今まで隠れていたその赤思想の人たちが全部わんさかと今表立って、そして今韓国全体をこの赤に染めようとしています。そして次の大統領の座を狙って、彼らはさまざまな策略をかけて、ないことあることを全部をもう今攻撃に仕掛けています。幸いなことに、この赤のこの策略を、それを知ってノーを言う人々が今韓国の全土から立ち上がるようになりました。そして立ち上がった人々の輪が今どんどんどんどん膨れ上がり、そして本当にこの時代をまっすぐにしようと今人々が立ち上がり、そして運動しているところ、私たちは見ることができます。韓国のこの騒ぎが本当に騒ぎそのものを通して、人々がこの韓国の中に潜まれてきたこの赤の思想を持っている人々の実態をしっかりと知り、今回でこれを全部取り除くことができますように、取り除く力を、知恵を主が与えてくださいと今日も祈っていきたいと思います。今立ち上がっている人たちは共産主義者の恐ろしさを全部体験した人々だから、年配の方々です。彼らが本当にその年老いたその体に鞭を打って、今毎週土曜日に集まり、そして今のこの時代に対してノーを言い、そしてその共産主義に対してノーを言い、その行進を続けており、その行進の輪が今全国に本当に火がついて広がりつつあります。イエス・キリストにあって本当に災いが幸いとなることができますように、皆さん祈ってください。韓国が共産主義になれば日本の脅威になってしまうから、だから必ず今回のことは打開しなければなりません。だから皆さん祈ってください。イエス・キリストにあって私たち一人一人が本当に、今日も私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると主が約束してくださったことを信じて祈っていきたいと思います。私たち家族の救いのために祈りましょう。そして私たちの平安のために祈りましょう。世界が本当にイエス・キリストにあって平和でありますように祈りましょう。しいたげを覚えている人々が慰めを与えられて、そして落ち着くべきその人物ことのところに落ち着くことができますように祈りましょう。今もこの時代において信仰の迫害を受けて、命の危機にさらされて、イエス様を諦めずに信じている兄弟姉妹がいます。彼らが住み慣れたその土地を追われながら、それでもイエス・キリストを本当に握りしめて生きています。彼らの上に主が本当に守りがありますように、そして彼らの上に主の祝福がありますように、そして彼らが一日も早くイエス様に会って 信仰の自由を取り戻して、共に賛美し祈り、心ゆくまで主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。地震や自然災害などなどによってさまざまな悲しみを覚えている人々に主の慰めが与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。私たち一人一人の祈りが主に届き、必ず応えてくださることを信じて、今日も主の皆を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。